今店員さんのお読みになった第一章の中に出てくる一番大切な表現は稚拙ではないかと思うんです。旧説からを読み出します。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生きる誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか。それらのことは他の人々が言い広めているのです。生きる誠の神に仕えるため、神に立ち返りイエスが天から下って来られるのを待つと書いてあります。まあ、ちょっとだけ3つのことについて考えたいと思うんです。第一は、まあ、この手紙についての、まあ、一般的な事柄、そして第2番目はこの手紙の違反としていることとはどういうことなのでしょうか。それからもし時間的に許されれば、第3番目はこのテサロニケに送る教会の発生についてちょっとだけ考えたいと思います。まあ、ここでテサロニケと呼ばれている都市はかつてサロニケと呼ばれていたところだったんです。サロニケというところは昔からあった小さな村だったんですけども、紀元前315年にアレクサンドル大王の後継者の一人であるカサントス、すなわちマケドニアのカサントスが新たに拡張して作り変えたものがテサロニケと呼ばれた町になったんです。けどテサロニケという名前の由来はアレクサンドル大王の妹、すなわちカサントロの妻の名前にちなんで付けられたと言われています。まあ、それがパウロの時代には10万人の住民の要する、まあ、大都市だったんです。まあ、テサロニケにはユダヤ人も少なからずおり、まあ、街道を持っているユダヤ人もいたのです。またそこは港でもあり、大きな商取引の行われる場所でもあったんです。まあ、この手紙の作者はパウロであり、パウロと一緒にシルバノとテモテもいたことがわかります。シルバノはアンティオケからパウロと一緒になり、テモテはルストラから一緒になったんです。まあ、手紙の受け取りには言うまでもなく、テサロニケの、まあ、教会です。西暦52年パウロは2回目の伝道旅行をしましたが、その時テサロニケにやってまいりました。まあ、彼はフィリピからやってきたんです。まあ、フィリピに滞在していた時のパウロの生活は人間的に見るならば、まあ、失敗のように見えますが、そこから、まあ、小さな集会が発生した事実は非常に重要な意味を持っています。確かに人間的に見るならばパウロが囚われたことは失敗のように思われますけれども、実際はその反対でパウロは大喜びで力強くテサロニケに送る伝道活動を続けたんです。まあ、彼は3つの安息日に大成功を収め、福音を述べ伝えたんです。それを通してユダヤ人たちも違法人もまた少なからざる寄付人たちもイエス様を信じ受け入れるようになったんです。 まあ、それはパウロにとって最も耐える欲と切る欲を消耗した時でありました。というのもパウロは他人の世話になることを好まなず、他人から悪口を言われることも好まなかったから、自分で働いて生活しなければならなかったんです。まあ、パウロはこのようにして悪口を言われないように頑張ったんですけども、それにもかかわらず大きな反対が持ち上がったため、信者のことを考えてテサロニケを離れたんです。その後でパウロはテサロニケから出て、二人の同行者アリスタルコとセクンドを与えられたんです。まあ、パウロはテサロニケにわずか、まあ、4週間しか滞在しなかったんですけども、豊かに祝福されたんです。まあ、パウロはテサロニケを離れてベレアへ行き、そこで伝道活動を続けたんですが、まあ、結果は同じように陰謀のためそこをも離れざるを得なくなり、そのようにしてアテネに向かったんです。そしてアテネは、まあ、アテネでは非常に豊かな実を結ぶことができたのです。使徒行伝17章16節からずっと18章までお読みになれば分かれます。アテネでの奉仕は本当に祝福されたものだったんです。けどもテサロニケのことをおもんぱかったパウロはシルバノとテモテとをアテネから返したんです。まあ、パウロは次にコリントへとやってまいりました。このコリントでパウロは再びシルバノとテモテに出会い、二人からテサロニケで見聞きしたことをつぶすに聞いたんです。テサロニケの集会はユダヤ人から大きな攻撃を受けたにもかかわらず、模範的な集会に成長したんです。例えば今読まれました一章の6節を見てもわかりますね。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。2章14節、兄弟たち、あなた方はユダヤのクリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人が苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の 人に苦しめられたのです。信仰のゆえに、まあ、迫害を受けたのですね。そして3章の4節、あなた方のところにいたとき、私たちは苦難に遭うようになると前を持っていた終えたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。そして、まあ 今読みました箇所の中で、まあ、苦難苦しめられたという表現もよく出てきました。まあ、攻撃ですね。彼は大きな攻撃を受けるようになったんです。けどもそれだけではなく、彼らは、まあ、模範的な集会になったのです。まあ、そのためでしょう。まあ、もう一回一章二節三節読むと分かりますね。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。また8節ですね、主の言葉があなた方のところから出てマケドネアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあるようなところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいことです。また2章の19節、私たちの主イエスが再び来られる時見舞いで私たちの望み喜び誇りの冠となるのは誰でしょう。あなただけではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。